ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきますので、どうぞ ご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日ナビゲーターを務めます京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。はい、本日のゲストはお笑い福祉士全国の会からお招きいたしました会長のアンコウジア幸楽さん、笑って少々さん、夜勤亭グーグーさんです。いつもはね、普通にどこそこの何々さんとお名前お呼びするんですけど、今日はちょっといつもと違いまして、落語家の方をお三方にお越しいただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではまずですね、アンコウジア幸楽さん、会長にですね、幸楽さんというふうにこれからもお呼びさせていただきますね。幸楽さんにですね、まず活動についていろいろとご紹介をいただきたいんですけども、お笑い福祉士っていうのはあまりこう聞き慣れない名前ではあるんですが、そもそもお笑い福祉士っていうのはどういう資格なんですか？
まあね、お笑い福祉はもともと落語家の安光寺、落語家のこの笑福亭学校師匠がつけられた、称号なんですけども、笑いで福祉活動をやろうというのを、目的として、学校師匠が始められた、カルチャー教室で私たちが学んで、そして福祉施設なんか行きまして、笑いを届けるというあのことで、活動しているボランティアのグループの称号で、弁護士とか看護師とかありますけども、そういう国家試験ではなしに学校師匠が、認定された。
で、私たちは個人認定ですか？
そうですね、個人認定で何級何級で先生が、裁定されて、あなたは何級とか何級とか言って、称号をもらうわけですけどね。それはそれとして、みんな学校出て、教室を出た人は全部そういう、学校師匠の意を組んでボランティア活動に勤しんでると。
そのね、福祉という言葉であれば、その社会福祉士とかそういう公的なね、資格があって、そういうお仕事に携わられてる方いらっしゃるわけなんですけど、皆さんはじゃあお仕事ではなくて、このお笑いをそういう福祉の現場に届けようということで活動なさってる、ボランティアで活動なさってこられる皆さんだということなんですかね。
はい、
なるほど。いや、そのお笑いと言いますけれども、具体的にはだいたいお名前から伺うと、先ほどご紹介した通り落語家の皆さんというふうにご紹介したんですけど、
だから皆さん落語されるわけですか？それは落語、笑福亭学校師匠の笑福亭学校師匠の教室ですから、やっぱり落語というのが軸になりますけども、笑いをが、キーワードになってますから、何も落語だけでなしに、いろんな腹話術やったり、マジックやったり、それから手遊びみたいなのやったり、いろいろしながら、相手にこう笑ってもらうと、笑いをこう提供するということをボランティア活動のメインにしておりまして、その笑いをこう通じて、相手の方もこう健康になってもらったり、元気を戻したり、そういうことをこう我々としてはやっていきたいということで、実はボランティア始めてると、始めた動機というのはそれぞれいろいろありまして、必ずしもボランティアになりたいということでない人でも、笑いを求めて教室に入ってきて、笑いを勉強して、 その勉強したものを持ってこう施設なんか行ってこの笑いを生かすと、
はい、
それによってまあ自らもこう本当にこう元気になってくると、
はい、
そういう部分もありましてですね、ボランティア活動を通じて相手の方にもいいし自分たちもいいというもう本当にこう素晴らしい活動というふうに私たちは今思ってるんですよね。
まあ、よくあの器用な方とかなんか隠し芸大会じゃないですが、あの何かの宴会で隠し芸をされるような方いらっしゃいますけど、皆さんもともとそういうようなことがあの好きで得意でされてたということばかりではないわけですか。
グーグーさんどうですか。
グーグーさんは、グーグーさんは、いや、今日あの、はい、グーグーさんは女性の、ね、落語家の方なんですけど、グーグーさんはどういうきっかけで。
はい、私は、はい、病院で看護師をしておりまして、
で
病
院現在もですか。
今はデイサービスの方に勤めてるんですけど、
最初はお仕事についてらっしゃるわけですね、
はいはい、ついてて、はい、当時はそこ病院で ICU に勤務してたので、仕事がまあ大変で精神的にも疲れてて、はい、でも患者さんには笑ってほしいと、じゃあどうしたら笑ってもらえるのか、楽しく、まあ、ICU なんであれなんですけど、でも楽しく接しられる方法ないかなと思って、まあ、自分のしんどさと何かそのお笑い福祉士っていう名前に惹かれて行ってみたら、
はい、
学校先生に仕事の中で楽しいこと面白いことを探してそれをみんなの前で伝えてくださいと、教室でお題が出るんです、
はあ、
で、ICU に楽しいことなんかないとか思いながら見てたら、あれこれって違う目で見たら面白いんちゃうとか思い出して、それを教室お話したら皆さんが笑っていただける、笑ってくださるんですよ、
はい、
で笑ってくださったら それがすごい嬉しくなって、で通い出す、で他の方 その学校の先生されてる方が面白い話をされる、でそれを聞いてまた笑える、それですごく自分自身もなんか心の健康というかもらって、で病院行ってもちょっとそれを生かせるような心持ちになって、
はい、
でそこからボランティアに皆さん行かれるのでついていって、また笑っていただいたら、はい、笑っていただくことで自分もすごい元気になって、よし明日もまた仕事頑張ろうって思って、
笑いで高齢者の方を元気にしようという活動だけれども、はい、それを通じて逆に自分もそうやって癒されたり、はい、元気になったりっていうふうにする
わけですね。すごく嬉しくなってまた頑張ろうと思って行けるようになったので、もうハマってしまってもう現在に至っております。
そうですか、
はい、
へえ。少々さんはいかがなんですか。
はい、特にっていう現役っていうか、勤めてた時っていうのは全くそのボランティアとか
普通にお勤めをされていらっしゃったわけですね、
もう仕事だけでしたね。
あ、
はい、で入ったのはね、本当にここにいらっしゃる好楽さんの、実は朝日新聞に好楽さんが掲載されまして、
ご紹介されたわけですね。
で、こういう方がいらっしゃるんだと、でその中に、お話に ありました、笑福亭がっこさんという、
はい、
落語家の、
はい、
目指せお笑い福祉士という講座があるという紹介もあったわけです、でそれをこう探しましたら、見つかりまして、でも普通こう見学とかっていうことをするんですけど、私はもうその途中だったんですけれども、行ってもうその日に入会をして、で、落語なんていうのはね全く縁もゆかりもなかったんですけれども、先生が落語家だったら落語をしなきゃ、はい、損だなと、はい、損だなっていうような、それで始めたっていうようなことですね。
あ、そうですか、
はいはい、きっかけはそんなことです。
まあ、今ではもうハーモニカをね吹いて、
はい、
本当にこう夏メロなんかでハーモニカ吹いて本当にこう会場では、もうユニークにやって
ますので、少々さん、
もう
それもみんなこの教室に入ってから得得された技なんですか。
そうですね、学校先生落語家だから落語をしなさいっていう方じゃございませんでね、各人その受講する人はもう自分のやりたいことをやればいいんです、で私はたまたまそのせっかく先生が落語家ならばっていうことだったんですけれども、訪問しても例えば老健施設とか介護施設とか、お伺いしても 落語がちょっと難しいかな、聞いていただけないかなっていうところはやっぱりあるわけですね。でそういうところはまあ、我々色物という言い方をするんですけれども、先ほどからお話出てた南京玉すだれだとか、はい、腹話術だとか、はい、そんなことで私ハーモニカで、はい、でせっかくですからもう間でちょっとお笑い的な漫談的なものを入れながらやってるっていう、
は
い、
あそうですか、はい、皆さん、まあ、会は、お笑い福祉士全国の会というね、会ですけど、皆さんは大阪中心にこう、ね、活動なさってらっしゃるわけですか、大体、ね、どういったところにどれぐらいのこう、まあ、頻度というかその活動っていうのはなさってらっしゃるんですか。
まあ私の個人的にはお笑い福祉になってから今まで13年ぐらいになりますけど、はあ、まあ大体700回ぐらい、まあ、感じをすると、はあ、だからまあひどい時はいうか、まあ今はちょっとこう高齢になってきましたんでセーブしてますけど、まあ週に1回ぐらい10年間、
はい、
まあぐらい行ってましたね。
ああそうですか。
ともかくそれだけそのやっぱり高齢者の施設やとか、まあ高齢者のそういう集まりとかいうのはこう笑いを求めるというかボランティアを求めるというか、そういうような要求が非常に強いんだなということを本当にこう感じておるんですよ。でやっぱり行ったらこう喜ばれますし、でまあ私の母親なんかもデイサービスに行ってますけども、やはりそういう人が来たらデイサービスの雰囲気も良くなるし、施設の方もまあそういうボランティアとタイアップしていろいろ運営されてるというのが進んできてますね。
皆さんの反応はいかがですか。
それはまあお笑い福祉の場合はやっぱり笑いを提供するということですから、こう笑うてもらうということが、まあ非常に大事で、笑うてもらうことには、はい、いかんわけで、ただ一方的にこっちから言うとるボランティアではなしにですね、こう笑いを求めると笑いをこう作り出すということはこう双方向の関係でないと笑いというのは生まれへんわけですけど、そのために我々はまあやっぱりそれなりに努力をして、どうすれば笑ってもらうかということをもう日々やはりこう考えてですね、まあこう話勉強したり、まあ学校師匠とか行って勉強したり、まあいろいろやってるんですよ。
700回やってもまだまだあれですか、工夫する余地はいっぱい。
いやまあそれは工夫ついてなかなかこう今日は失敗したとかいうことはいろいろ
そうですか。
お笑い福祉の場合はですね、さっきも少々さんもグーグーさんも言われたけど、プロの方とちょっと違って、まあ、素人で、でこう笑い福祉になった動機というのはいろいろ自分の体験や人生の中からこう生まれてきて、お笑い福祉になってますから、まあこの芸は下手でもですね、そういうこうプロでこうなんかこうただ笑わせるということでなしに、なんかこうやっぱりこうにじみ出るものが笑い福祉の場合はこうあってですね、そこは素人やけどもそういうものがこうなんか相手にこう感じてもらえることが、はい、あるような気がしてですね。で例えば私の場合なんでボランティアだったかというと、私は定年になって目が悪くて自分の人生これからどうしようかということを考えて、このままではこうおもろないと、やっぱり何か自分に生きがいを求めてと言うてこう笑い福祉にこう目指してくるわけですけど、やっぱりそういうことによって自分の人生はもう今は会社行ってる以上に忙しいし、喜びも本当にこう大きなものがあると。
なるほど。
ということを。
そうですか。
思ってますね。
わかりました。ちょっとですね、一度音楽をですね途中で挟ましていただいて、その後でまた引き続きお話をお伺いしたいと思いますが、で今日ご紹介いただける音楽っていうのはどういう音楽なんでしょうかね。
今日学校 の, があの校歌という我々の全国の会の歌がありまして、歌詞をですね、はい、お笑い福祉士のメンバーが考えまして、でそのご出席の方がプロで、
曲をつけられた、
曲をつけていただいたという、
は
い、
効果ですね、
はい、
学校一緒の学校の校をですね
光るという
光る歌で
光る歌でその会の効果ですね、はい、
そうです、
はい、それじゃあそちらの方をお聞きいただきたいと思います。
あなたの笑顔 日本一笑う門には福が来る。今日も一日くよくよせずに笑う。共に笑えば幸せ。お笑い福祉士参ります。悲しい時や辛い時、ささやかながらほぐします。たった一度の人生だから、わあうふふ、共に笑えば幸せ。お笑い福祉士、今日も行く。みんなの心に種をまき、笑いの花を咲か
せ。本日のゲストはお笑い福祉士全国の会、会長の安光寺屋好楽さん、笑って少々さん、夜勤亭グーグーさんです。引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、せっかく皆さんいろんな芸をお持ちの方に今日は3人お越しいただいておりますので、もう時間ないんですけど一つずつ小ネタをですね、ご紹介いただけると思います。それでは、出囃子はございませんが、安光寺屋好楽さん。
はい、じゃあ、いつも私がボランティアでやってるやつですけども、実は私もだいぶ高齢者になってまいりまして、で血圧なんかこう上がってきておりましてね、この間近所のスーパー行って血圧測っとったんですけど、えらいその日に限って血圧低いんですな。なんでこんな低いんかいな思って、ひょっと横向いたら本日3割引きって書いてましたから
血圧の3割引きですか。はい、じゃあ引き続きまして、それでは、笑って少々さん。
はい、それじゃあ小話よりももっと短い一口話というのがありますんで、はい、一つ二つ天国の話をするから、あの世
なるほど。
昔々あるところに少し太ったおじいさんがいました。小太りじいさん
もう一つぐらいどうですか。
お母ちゃんパンツ破れた、またか
なるほど。はい、では最後にですね、夜勤亭グーグーさんお願いします。
私は小話じゃないんですけど、病院で手術終わった方にいつもかけるお声があるんです。もう手術終わって傷が痛い痛い、でも体の向きを変えないといけない、早期離症です。で動いていただくときに二人一組になって、右と左から声をかけます。で私が声をかけます。で相手の相方は若い新人の看護師さんです。さあ患者さん、しんどいけど別品さんの方横向きましょうかって言ったら、患者さんは二人を見比べて若い子の方を向くわけですそういうのをいつもやらせていただいたら、どっちにしようかなとか言われたりねするんですけど、そんな感じでお声かけて、ちょっとでも痛みを和らげて動いていただくように。
痛み和らいだらいいですけど、それ笑ってお腹引きつって傷口が痛い痛い痛いってならないんですか
それは大丈夫なんです。
そうですか、
はい、
でもお腹がよじれるとか言って笑って、腸捻転になってしまったらあかんですよね
本当ですね
、でも楽しいですね病院もそうやって笑いがあればいいですよね、
本当にそう思います。笑いで免疫力が上がって早く元気になられるって信じてやってます。
なるほど、はい、そしたら話をですねまたこの福祉の会さんの方にですね少し移したいと思うんですけど、今その関西大阪一円、まあ、京都もいらっしゃるのかもしれません、こちらの方で活動されてらっしゃる方ってどれぐらいいらっしゃるんですか。
まあ、師匠が笑う口養成講座で、まあ、教えた人が全体でまあ450人、
それは全国でですよ ね、 ね、すごいですね、
あの教えた、はい、で、まあ、全国の会として、はい、まあ、皆さん登録されて、まあ、活動してるのが大体100人ぐらい で、
あーはーはー、
でその中でまあ軸になって本当にこうボランティア活動日常的にやってるようなまあ 4,50 人という規模で、
あ、そうですか。
もともと徳島でこのお笑い福祉養成講座というのが始まって、
はい、
でそれが大阪へ来て大阪でも浅いカルチャースクール、それから高松、姫路、和歌山で奈良と、それだけの教室があって、はい、そこにまあまあそれぞれお笑い福祉さんたちが、まあ、日夜研鑽されて、うん、まあ、頑張っておられるというところですね、はい、で今度東京にも学校師匠の弟弟子で、陸王さんという人が東京に教室を、はい、こう作られたと、
は
い、
あ、そうですか、
でその人たちが集まってネットワークを作るということで、まあ、生徒たちが集まってお笑い福祉全国の会というのを、4年5年ほど前かな、
はい、
立ち上げて今やっとやって
ますね。あ、そうですか、なるほど。まあでもあれですね、まあ、東京ではあの理子さんというこの方もプロの落語家の方ですね、学校師匠の弟弟子さんですか、まあ、その方のこれから直弟子さんも生まれてくるんでしょうけど、皆さんはじゃあ笑福亭学校の直弟子なわけですね。
まあ直弟子というかね、これはあの弟子というのはもう恐れ多いわけで、
生徒ですか、
生徒です、ね、
そうですか、
弟子というのはもう
学校の生徒です
か、はい、
学校
の生徒です、
ね、学校 の、 じあの弟子じゃなくて学校の生徒
です、ね、
あ、なるほど、
そうですね、
そういうことですね、
はい、我々も学校師匠のことを先生、
先生と言います
、ね、師匠ではなくて先生と、
ね、そうですね、
先ほどそうですね、はい、おっしゃっておられましたですね、はい、あ、なるほど、まあ、学校師匠もうまく自分のお名前つけられたものですね。
そうですね。そのことによって学校からあのいろいろ要請されて、
はあはあ、
講演やったりされること
が多いですよ、ね、そういった活動もなさってらっしゃるんですか、ね、ああそうですか、まあ、あの学校師匠のお話はちょっと後でまたご紹介いただきたいというふうに思うんですけども、それではですね、皆様の方から少しこれからの活動についてご紹介をいただいたりですね、一番最後にはちょっと直近の活動もですね、PR していただきたいと思うんですが、これからはどういったところで活動されていかれるようなご計画なんでしょうかね。
まあ、全国の会としたらですね、あの全国の会としたらやっぱり私たちはこう社会に対して笑いの大切さ、
はい、
特に高齢者高齢期を迎えるとどうしても友達がなくなる、体が悪なる、まあ、寂しい環境になってきますから、やっぱりそういうところは笑いを提供していくために、
はい、
私たちはあのやっぱりそういう人たちの前に行きたいというのはこれ基本的な考え、で全国の会としたらやっぱりもっと笑いを社会の中にこう普及していくという点で、まあ、素人ですけどね、そういう活動をするために、まあ、年に1回、
うん、
その笑い全国の会でイベントをやって、まあ、シンポジウムとか講演会などを計画してやって、それからまた笑い福祉は全国にこう入れますおりますから、そういう人たちがいろんな芸を磨いてくるのをそういう交流し合ったりするために全国の会の交流会というのを年に1回やって、
うん、
お互いにこう技量の検証検査をやったりしながらですね、はいはい、まあ、お互いにこう楽しんでると、
うん、
でそれぞれはみんなそれぞれでいろいろパイプつながってますから、もうみんなもうあのそういう施設なんかにこう出かけていってですね、
うん、
あの笑いをあの届けるために頑張ると、
は
い、いうことでやってますね。
そうですか。まだこれからあれですね、あの福祉の現場だけじゃなくて皆様同士のいろんな活動であったりとか、また健常な方に向けてのいろんなそういうね、講演とかそういったこともされていかれるというようなお話ですね。で近いところでは今度は、来週ですね、21日の土曜日に、京都の人町交流館で行われる、市民活動総合センターの市民公開講座、はい、こちらの方にもご出演されるということで、聞いております。
はい、
はい、これは、こちらにご出演されるのは少々さんと、
はい、グーグーです。
グーグーさんとお二方、
はい、
それと、先生、
学校先生、
学校先生ですね、
学校師匠ですね、
学校先生、学校師匠にも出ていただいて、それぞれに、持ち前の芸をご披露いただくということですね。これは楽しみですね。
そうですね、はい、
今日はあのちょっと小ネタをねチラッと聞かせていただいただけで、なあ面白いなと思いましたけど今度はどういう芸をご披露いただけるのか、ぜひそれはその場にね、拝見したいなというふうに思いますね。これが、12月の21日土曜日の午後1時から京都市市民活動総合センター人町交流館京都で開催されるということですね。はい、わかりました、ありがとうございます。ぜひこれからもですね、このお笑いをですね広くいろんなところにお届けいただけたらなというふうに思いますが、もしこの放送を聞いておられる方がね、自分もいっぺんそういったこと参加してみたいなと思ったら、まずはどういうふうにしたらいいんですか。
まずお笑い福祉になるためには、その学校師匠が先生がまあ開いている教室に、
はい、
このまずこう顔を出していただいて、
うん、
教室で学校師匠のそういうこの福祉に対するものの考え方とかそういうものをこう接してもらいながら、学校師匠に笑いの手ほどきを受けてもらうということを前提になってるんですね。
お話は柔らかいんだけど説明はなかなか硬いですね。それと活動について何か知るには本が ね、
そうね、
ある
んで、学校師匠がそういう笑い福祉養成講座をいろいろやられて、
はい、
その体験や経験や、はあ、それから笑い福祉の活動の思いや、それからお笑い福祉士の人たちの、まあ、紹介やら書いた、
はいはい、
この目指せお笑い福祉という本を学校師匠が出されておって、
はい、なるほど、
1400円なんですけども、いや実はこれを、はい、学校師匠印税が何ぼか入ってくるんですけど、はい、その印税を笑い福祉の我々の活動に師匠は
看
破されてるんですよ。で、まあ、こういうものを普及していきたいと、
は
い、
これはですね、全国の会のホームページ拝見するとその本についてもご紹介されて
く
れるんですね、
出ておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
じゃあご関心ある方はそちらのホームページの方を、ね、はい、ご覧いただきたいというふうに思います。
はい、
はい、それではですね、本日の番組、これで、終了させていただきたいと思いますが、本日のゲストは、お笑い福祉士全国の会からお越しいただきました会長の安光寺屋好楽さん、そして、笑って少々さん、
来週お待ちしてます。
お待ちしてます。
夜勤亭グーグーさんでした。はい、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。Thank you.